おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。さて、この番組はコーヒー沼で泥遊びといいまして、自称コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしております。毎日15分くらいのコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたら嬉しいなと思って配信をしております。今日もどうぞ最後までよろしくお願いいたします。ではでは、今日も始めていきたいと思うんですが、なんと本日ゲストの方に来ていただいております。イエイ、どんどんパフパフ、イエイイエイ、ウォーウォー、よいしょということでね、まだゲスト出ないですけどねこの後スポンサーコールをして、ゲストさんとズームで収録させていただいた音源を流させていただきますねじゃあなんでそんなにテンション高いねんっていう話なんですけど、まあ大体いつもこんな感じですよ今日はゲストの方が、いらっしゃるということでね、ゲストさんつながりで、初めて聞いてくださる方とかも多分いらっしゃると思うんですけれども、まあ、いつもこんな感じで、しかも毎日、コーヒーの話をしている、まあ、ちょっと病的な喋らないといけないこう呪いにかかってるみたいなね私翔平がお送りしておる、雑談ラジオとなっております。よかったらね、フォローとかしていただいて今後も聞いていただけたら嬉しいんですけれども、今日はね、そうゲストさんが、いらっしゃってまして、最近このコーヒー沼で泥遊びポッドキャスト聞くようになったよって今日は甘噛みするな、クソ悔しいなせっかく新規の人が聞いてくれているかもしれないのに噛むやないかいお前ってなってるところかなと思いますが、そう、結構ね、僕コラボ会っていうのは昔は収録してたんですけどね、最近はこのもう一個の番組ですね、僕がやってるボイシーの、ボイシーっていうプラットフォームでね、それでも地球は回ってるって番組の土曜日と日曜日担当させていただいておりまして、はい、そちらの方でゲスト出ていただく関係でですね、あんまりこのポッドキャストでゲストが出ていただくってことは、このところなかったんですが、ぜひポッドキャストに出させてほしいっていうね、既得な方がいらっしゃいましてえ、いいんですか僕の番組でって、こんな感じですけども大丈夫ですかって言いながらね、まあでもね、ポッドキャスト出たいって言ってくださったのでね、本当にありがたいことですよね。聞いてくださってる、そしてこのコーヒー沼リスナーの方にぜひ話を聞いていただきたいっていうところもあってね、選んでいただけたのかなと思うので、まあそれはね、僕といたしましても頑張ってゲストさんの魅力を引き出すようなお話をしたつもりとなっております。いつもよりちょっと長めの放送となりますけれどもね、まあよかったら聞いていただけたらなと思います。そして、詳細欄の方に、本日はリンクを貼らせていただいております。手が空いてるよって方はそちらのリンクを見ながらお話を聞くとまたさらに楽しめるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、そろそろ行きますか。皆さん準備はよろしいですか？はい、スポンサーコールをしますスポンサーのおかげで番組が成り立っておりますので、はい、スポンサーさんについても皆様どうぞお見知りおきをよろしくお願いいたします。ということで本編やってまいりましょう。この放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ、友沢さんの提供でお送りします。はい、ということで本日はゲストの方に来ていただいております。この方です、どうぞ。
RJ カフェの林真知子です、よろしくお願いします。
いいよ、真知子さん
こんにちは。
こんにちは、ありがとうございます。いや、なんかお久しぶりですね。
なんか照れるわ、すごく。なんかこうやって話をするのが初めてで、翔平さんの何から聞いたろうかなって反対に思ってる
逆に僕が聞かれるのそのパターン発言な、いやー、ありがとうございます。
照れるわ
そう、久しぶりにね、ゲスト呼んでて、はい、で僕らゲスト呼んでも結構こう声だけでつながったりだとか、僕ボイシーの方もボイシーとポッドキャストでやってるんだけど、 まあ、大体その顔が見えない状態で喋ることが多いんですけど、今日すごく久しぶりにズームでね、つないでお話をしていると、大阪と、千葉で、つないでお話をさせていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあね、早速なんですけど、まちこさんどんな方なのっていうところを気になってる方いらっしゃると思うので、まあ今 RJ カフェっていう言葉出てきましたけれども、はい、お店をされているんですよね、大阪の方
で。そうです、
はい、ぜひあのお店の紹介からお願いします。はい、
大阪の北区天満橋という駅が最寄りの駅になってます。エスプレッソ専門のお店で、 RJ カフェは、リバーサイドジャズということで、うん、RJ という名前でやってます。
なるほど。
でまた RJ カフェの4軒隣に姉妹店があって、うん、ここは RJ の R ジャズエスプレッソ、
R ジャズです
ね、そうそう、リバーサイドでジャズを聴いていて、うん、特にエスプレッソに特化したお店っていうことで、うん、お店が2軒あります。
あ、そういうことだったんですね。ジャズ、うん、まあ、確かにね、あのジャズが似合うお店、その店内の内装がめちゃめちゃおしゃれなんですよ、うん、なんかちょっとアンティークな感じのね、うん、あのグッズが置いてあったりとか、うん、で中入るとさ、その、まあ、僕が以前ね一回あのお店の方に伺ったことあるんですけれども、あの丸ゾッコのね赤いマシンがドーンと置いてあって、うん、あれがめちゃくちゃかっこよくて、うん、
そう、あれはあのフェラーリのデザイナーさんが作ってくれたっていう、うんうん、こうデザイナーのマシンです。
うんうんうん、そう、なんかそんなところも含めて、おしゃれな感じのカフェだけど、なんかそのおしゃれっていうところだけじゃなくって、やっぱ大阪のね、その人情味のあるあったかい雰囲気っていうのが、うん、にじみ出てるカフェだな、僕はその初めて入った時にすごくそれを感じました。
ありがとうございます。あの10年今年で10年迎えたんですよ、
う
ん、10周年になったんですけど、うんうん、10年前、ありがとうございます。10年前というと本当に何だろう、入りにくいお店ではあったの、あの辺のね、川沿いのあたりっていうとそんなにお店もなくて、裏通り、どっちかというとその表通りじゃなくて裏通りで、
うんうんうん、
お店も1軒2軒ぐらいかなっていうところ、今はもう本当に開けて、いろんなあの、うん、インスタ映えのお店もあったりとか、うん、あの個人店さんがたくさんできて、ちょっとこう、うん、活気のあるお店通りにはなったんですけど、
うんうん、
その頃はちょっとまあポツポツっとこうお店があったぐらいで、
あ、そうなんだ。
で、あのエスプレッソ専門のお店っていうのもなかなかなかった、
うん、まあ確かに10年前って言われると、うんうん、そうかも、うん、
だからちょっとあのオープンして3年ぐらいはいろいろ悩みに悩んだ、経営難の悩みで、うん、あのヒット商品ができるまではすごく苦戦をしてました、ね、
そういうことなんだ、うん、いや、うん、本当にあの使ってるコーヒーだったりだとかメニュー、味は間違いないと思うし、うん、まあ、僕はあのアイスのカプチーノをいただいたんですけれども、
ありがとうございます、うん、
あのエスプレッソ、あ、これエスプレッソがやっぱりバッチリ決まってないと出せない味だなっていうところがね、あの本当にちゃんと味のところこだわってる、まず最初にそこが基礎としてあるお店だよなっていうのはすごくもうやっぱり味で分かる部分があって、いや、そんなにあの経営難だとか乗り越えてこられてるとかいうことは全然思わなかったですね
そうね、
そっかそっか、いやね、でもその今ヒット商品っていう言葉が出てきたんですけど、うん、RJ さんといえばやっぱりあれじゃないですかあの商品じゃないですか、エコプレッソ
ですね、うん、エコプレッソです、はい、
そう、エコプレッソって何ってね、そういう方も多いかもしれませんけどもこれ界隈ではまあまあ有名ですよ、エコプレッソは、うん、まあ、特にそのカフェ関係の人だけじゃなくって、その、まあ、エコって名前が入ってるだけにね、そういう環境問題に取り組んでる方だったりだとか、まあ、最近だったら SDGs 関係の、話をされるような方とかでもこのエコプレッソ大注目な感じじゃないですか。今これ最初に作った時にバッてこう、うん、あの話題になって売れたりとかしたと思うんですけど、今またもう一回波が来てるみたいな感じなんでしょうか、
うんうん、あ、そうですね、2016年 だからお店がオープンしたのが2012年で、うんうん、でまあ試行錯誤しながらエスプレッソを飲んでもらいたいと思って、うん、であのうちにはさ機械マニアのオーナー旦那さんがいるのよ、うん、だからさエスプレッソばっかりマシンばっかり集めてくるの。
はあ、なるほど、
ね、うん、だからスピーカーとかその、うん、ジャズのスピーカーやレコードとかもいっぱいあって、うん、マシンもいっぱい集めてくるんだけど、うん、経営なんだから、うん、そりゃそうだね、店に物ばっかり買ってきてしかも高いものをねそれはエスプレッソも売れないしカフェとしても機能してないから、うん、でもバリスタだけはいっぱい来るの、
うんうんうん、
うちのお店にね、うん、あのいろんなマシンがあるから、うん、そのマシンを触りに来てくれるんですけど、はいはい、お客さんが来ないから、うん、そうだから悩んで悩んで、うん、で何かあのホットケーキ焼いたりとか、うん、あのなんかオムライス作ったりとかいろんなことしてクッキーも焼いたりとかしてる中で、うん、クッキーのカップの中にエスプレッソ入れたらどうだろうと思って食べてなくなるから、うん、エコのエスプレッソカップでエコプレッソを開発したんですよ。
いいですね。あの、うん、まあエスプレッソ苦いじゃないですか、うん、であの特にそのなんだろうな、そのイタリアのエスプレッソ文化を知らない人たちっていうか、まあ日本人だったら大体知らないし、うん、どうやって飲むのかとかあんま分かんないと思うんですよね。であのなんだろうな、エスプレッソのイメージって、まあ、僕らそのコーヒー界隈の人とかバリスタの人たちからしてみたら、やっぱエスプレッソが究極のコーヒーだよね、もうあれが決まってないと始まんないよねみたいなところがあるんだけれども、まあ、そうじゃない人からしてみたら、なんでこれこんな普通のコーヒーと同じ値段して、うん、あのちょっとしか入ってへんし、うん、めっちゃ苦いしなんなんこれみたいなところあると思うんですよ、うん、あれをねなんか美味しく可愛く飲もうって思った時に、もうエコプレッソってめちゃくちゃインパクトあるからえこれクッキー生地になってて最後そのまま食べれるの、苦いコーヒー飲んだ後にまあまあちょっとあの、うんうん、あのなんですかマキアートみたいな感じでミルクとかもちょっと足したりとかしてね、うん、であの飲み終わってそのまま食べれて、うん、ああ美味しいで終われるって、あれすっごいなんかあの商品として完成されてますよね
そうですね、エスプレッソはやっぱり美味しく飲んでもらいたいっていう気持ちがあったので、うん、そのクッキーカップの周りにねお砂糖でコーティングしてるんですよ、
うんうんうん、そうあれまた可愛いんですよ、ね、
でその、うん、そうお砂糖がなんていうのかな、あの苦いエスプレッソがだんだん溶けていって、うん、最後甘くなって飲んで食べると、うん、
いや
あの、うん、エスプレッソをいかに美味しく、うん甘く、本当はねだって砂糖を3杯ぐらい入れて
そうそう
最後チョコレートのように、うん、あの食べちゃうんだけど、うん、そこをこうあの体感してもらいたくて、
うん、多分それがあのこうやって飲むんですよみたいなルールみたいになってると、うん、なんかやっぱりあのお客さんとっつきにくいところがあるのに、うん、それがあのカップでだんだん勝手にお砂糖溶けてきてくれるとかってあの何にも考えなくても、ね、最初は見た目可愛いとかであのカップがクッキーになってて食べれる面白いとかいうところから入ってあの何にも考えてないのにちゃんと最後あの美味しくなってるっていうのはあのすごくこう消費者に対しても優しい商品ですよね、
うんうん
うん、そうなんかそのエコプレッソが僕そのお店に行く前からエコプレッソの存在自体は知ってたんだけど、
う
ん、
RJ さん、ね、ありがとうございます。
そうもともとこの、はい、なんで RJ さんを知るようになったかって言ったら、まあ、あの ゆりちゃんですよね、うん、ゆりちゃんっていうあのお友達のバリスタさんが連れてってくれた、まあ、もともと RJ さんの方で働いてたっていうのもあって、うん、ちょっと待ち合わせ場所そちらでみたいな感じで、ね、あの行かせてもらったところから、まあ、こうやってまちこさんともつながることができたんですけどね、うん、でなんか話聞いてたらめちゃめちゃなんかテレビとかも出てるしね、あのつい最近、まあ、僕 の推しのラジオパーソナリティさんがいらっしゃるんですけど、あの文化放送の方にね、あのその方と一緒に、はい、あの松井さんと一緒に出てはったでしょ。
はいはいはい、
はい、いいなーなって僕も松井さんとお話ししたいみたいなところから、ね、何エコプレッソまためっちゃ話題になってるやんって思ってたところに、今回そうまちこさんの方からちょっと宣伝したいことがあるんですけど、
ポッドキャスト出させてもらえませんかとか
言って、いやまさかオファー逆オファーいただけるとは全然思ってなかったんでね、ありがたい限りですよ僕としては。
本当ね、インスタ映えの時もそうなんだけど、うん、そういうのって こう知らなかったんですよ SNS で、
うんうん、
そのお客さんにどうしてうちの店に来たんですかって言ったらインスタって聞いてインスタを見たとか、
うん、うんうんうんうん、
なんね。でうち今回スタッフと話してて、うん、ならなんかどっかこうラジオとかYouTube とかそういうのに出てお話ししたいなって言ってたら、
うんうん、
翔平さんいてますやんって話になって
そんな話になってたんです
そう。で、じゃあちょっとどうやって連絡したらいいんやろうとか思いながら唐突なんだけど、
うんうんうん、
ご一緒してもらえませんかっていうふうに、うん、そう送ったの、うん、
まあめちゃめちゃストレートにDM が来てでも僕そういうの大好きなんで
ありがとうございます。全然
、うん、大丈夫だし、なんかそれが多分コーヒーのいいところってそこだと思うんですよ。コーヒーでつながってる人たちって別にお互いに何だろうな、うん、変な詮索とかせずにこういうことしたいねんけどって言ったら、あいいよいいよみたいな感じでなんかねお互いのこと助け合えるのかな、これがやっぱなんかコーヒーのいいところやなって思ってるんでね、まあ、そんな中でわざ逆に僕は嬉しくて声かけて
くださったことが、
ね、
ありがとうございます、
うん、で当然あれです、その宣伝したいっていうものがね、うん、もの自体がうん、うん、それはちょっとってものだったら僕もちょっとお断りしてると思うんでいやもう商品としてはもう先ほどもね申し上げた通りバッチリだったんで、いやまあそれはぜひぜひうちで宣伝してくださいよっていうことで今日お呼びしてお話をしてるんですが、今回はですね、そのエコプレッソ、今までお店で買うしかなかったこのエコプレッソがなんとお家でも作れちゃうっていうこの、クラウドファンディング、幕開けのクラウドファンディングで現在販売中というか、まだプロジェクトの途中だから、これが達成されたらみんなのお家にみんなのお家でエコプレッソが作れるようになるかもっていう途中の段階ってことですね。
そうなんですよ、うん、エコプレッソを作った時っていうのは私、うん、パティシエでもなくて、
うんうんうん、
そもそもね、うん、だからそのクッキーの難しい作り方とかっていうのよくわからなくて、
うん、
コーヒーに合うクッキーをずっと作ってて、コーヒーに合うケーキとかそういう感じでずっとこう、うんうん、メインがコーヒーがあって、
うん、
作ってたんですよ、お料理とかもね、うん、でそんな中でエコプレッソが作った時に最後こう、うん、なんていうのかな、家で簡単にできたらいいな、そうなるともう私にオファーしなくてみんな済むだろうと、うん、発注をね、いろいろこうこういう粉を使ってほしいんだとか、うん、自分のところのコーヒーの粉をこう入れてほしいんだとか、うん、いろいろこうオーダーが来たんだけど、
あそっかそっか、そのクッキー生地の中にその、
う
んうん、コーヒー混ぜちゃったりコーヒー粉混ぜたりとか、もっと別の味のものを作ったりだとかね、
うんうんうん、一応一通り頑張ってやってみたんだけど、やっぱり、うん、ほらこう何ていうのかな、クッキー職人とかパティシエではないから、うんうん、そんな細かいことに答えれなかったっていうのがあったんですよ。いやそれはそうですよ、うん、でそうでなくてもまあ全国のお店さんとかにこう注文来たら卸しをさせていただいてたりしてるんですけれども、うん、これがもしも家庭でできたら、
うん、
子供がね、
うん、
こうエコプレッソを作ってくれたりとか、うん、簡単にできたらいいなと思って、
うんうん、
こういろいろ金型屋さんとかにお願いをしに行ってたんですよ。ね、でも深さがあるの、カップの深さっていうのが。
そうですよね、うん、
そうタルト型だったら 2,3 センチぐらいだったら、うん、結構簡単にできるらしいんだけど、
はいはい、
やっぱり 今の従来のエコプレッソで5センチ深さがあるんですよ、
うんうんうん、
そうなるとこれを作ろうと思うと本当にもう大きな枕1個分ぐらいの大きさになるって言われて、う
ん、そんなに、
いやいやそういやいやもうコンパクトにしたいと、
うん
っていうところで、今回考えたのはなんていうのかな、ホットサンドメーカーみたいな感じ、
うんうん、
ね、直火で火で電気じゃなくて、うん、カセットコンロとか焚き火とかで、うん、直火でねできるような、うん、改良改良を重ねて、もっとちっちゃい、
うんうんうん、
そうだな、20センチぐらい、横幅20センチ、縦10センチ、うん、10センチぐらいかなの、うんうん、コンパクトサンドベーカーを、うん、サンドベーカーというか何、ホットサンドベーカーみたいなのを、うんうん、エコプレッソで作ったの。
今ね、あの幕開けのページ見させてもらってますけど、うん、そのサイズに、まあ、ちょっとこう取っ手がついたみたいな感じのね、うん、あのそうそうそう商品になってるんですけど、本当に見た目があのホットサンドメーカーと変わらないんですよ、
うん、
そ
う、うん、そう、うん、
そう、
キャンプとか行くのに、ね、
手軽にできると思う、
うんうんうん、荷物にならないっていうのも、うん、かさばらない、うんうん、
そうね、
っていうところを考えましたね、うん、
いやこれ非常にあの作りたいってなるやつこれ一回こうあの焚き火のところで自分でやってみたいなって思いますよね。このだからね、最近やっぱりもうキャンプブームじゃないですか、空前のね、もうここ数年ずっとキャンプブームやし、多分これからキャンプのブームなくならないと思うんですよ、うん、アウトドア一回知ってしまったらやっぱり好きな人はずっと生き続けるし、まあ、そこでいかに楽しむかみたいな、ところでこのエコプレス絶対活躍すること間違いなしやなというところなんですが、うん、これがまたね面白くて、まあ、今言ったようにホットサンドのメーカーみたいな感じでこう種をね、うん、中に入れて、
うん、そうそう これね、簡単にできるように、うん、あのホットケーキミックスで作れるようにしたんですよ、うん、
すごい。
だからあのなんか砂糖測って何々測ってっていうよりか、うん、もうホットケーキミックスに、うん、簡単なんだったらこうお水をちょっと入れていただいて、うん、焼くと5分で焼けるので、
うん、早
っそう、
そんな早く焼
けるの？3分2分ぐらい、うん、そう、うん、表面3分裏2分ぐらい でしかも横にスプーンがついてるの、うん、
あーそうこれそうなのよ、型のね内側見ないと分かんないんだけど内側にね、うん、あのスプーン用のくぼみがついてて、
うん、だからスプーンも焼けちゃう。
いやスプーン焼けちゃうわ、かわいいないやそうサイズ的にねこれあのお子さんとかと一緒にキャンプ行って、うん、まあ、まずこれ焼きたがるじゃないですか子供やったら、
はいはいはいはい、うん、
であの中出てくるのがホットケーキのね味のするカップが出てきてってなったら絶対楽しいし、うんうん、でスプーンとかもついてたらねもうこっちも写真とか撮っててめっちゃ可愛いじゃないですか
これはアウトドアのお食事に花が添えられる、
うん、いや間違いない、
映えるかな、
うんうん、でまたゴミが出ないっていうのがね、
う
ん、そこにまた戻っていくわけなんですけど、キャンプに行ったらゴミ問題やっぱ一番鬱陶しいんですよね、うん、実際キャンプ行かれる方は分かると思うんですけど、いかにゴミを出さないようにするかみたいなのって皆さんあの思ってると思うんですけど、まあこれ自体はあのそもそもゴミが出ないのでゼロなので非常にありがたい商品だなと思ったりしてます。うん、そうでね、今回この、まあ、もちろんキャンプでも使えるんですけども、うん、お家でも直火にかければ普通にこのカップを作ることができるのでパーティーみたいなこともできるでしょうし、これ結構あの、まあ、衛生的な話をすると焼き菓子なので持ちますよね
日持ちします、
日持ちしますよね、
そう、うん、なんならば冷凍庫に入れていただいて、うん、
あなるほど、
そう、うん、例えば作った後、うん、冷凍庫に入れていただいてキャンプとかお誕生日の時に、うん、たくさん作っといて、ジップロックに入れて、うん、置いといてくれたら、うん、食べる時にはそのままあの食べ物いろいろ入れたりとか、うん、でこのまま作ったまま出すと液体は漏れちゃうから、うんうん、ちゃんとそこはチョコレートでコーティングするとか、うん、アイシングで
アイシング、ね、
こう、うんうん、お砂糖でコーティングすると、うん、飲み物もいけちゃう。
いや素晴らしいと思う、このね、で何よりやっぱり楽しそうだし、ね、このねクラファンの方、まあ、後ほどこのリンクをね、はい、詳細欄の方に貼っておくんで、まあ、皆さんぜひ聞いてる方見ていただきたいんですけど、このカップの中に、まあ、液体も注げるけど例えばパフェっぽい感じにしてね、ミニパフェみたいな感じにして、うん、中にフルーツとか入れて、ね、生クリームとかこう上にトッピングしてとかやったらめっちゃ可愛いんですよ、うん、こんなん絶対映えるやんみたいなのがものすごくお手軽にできるっていう点で、うん、まあ今おうちカフェって多分このコロナとかなってから、うん、おうちカフェ自体が、まあ、だんだんこうレベルが上がってきている中で、一つここで、まあ、差がつくっていうか別に差をつけるためにやってるわけではないでしょうけれども、もう一つさらに違った楽しみみたいなのもね提供できるんじゃないかなということで、まあ、こちらの幕開けの商品ぜひ まあ、僕も欲しいですし、これ目標金額を達成しないことには
そう、これオールワンナッシングにしたの、
そうだよね、
あえてこれね挑戦をしました。本来物売りっていうことになると、
うん、
多分こうもう量産をすることが前提で、
うん、
クラウドファンディングをやってもう、うん、量産に入ってたっていうことが多々あるんだけど、はい、今回はちょっと、これ家庭に広がると、
うん、
エコプレッソね、エコーっていうことももっともっと身近に感じてもらえるかなと思ったので、ちょっと私の挑戦でもあるんですよこれ。
なるほどね。
だから目標金額の300万というのが達成しなければもう量産しない、う
ん、あ
このプロジェクトはやめる、うんうんうん、でお客様にも返礼っていうか、うん、返金をします、うんうん、
これはぜひ達成してほしい。
だから自分自身にちょっと今負荷をかけてね、
うん、
チャレンジしてみようと、
うん、いやでもさもうすでに、うん、140万近くの応援資金、うん、今この収録時点でね、はいはいはい、300万円目標で140万円ぐらい集まってる、うん、サポーターも155人いらっしゃるっていうことは、ええ、もうそれだけ欲しい人がいらっしゃるし、うん、それだけ応援したいっていう方がいらっしゃってね、やっぱりこの方たちがっかりさせたくないじゃないですか。
そうすごい、うん、応援メッセージがすっごく面白くて、
うんうん、
私は会社でこのエコプレッソを作って、うん、こう会社に持っていってチヤホヤされたいって言ってやったりとか
素直
子供がこれが欲しいって言ってくれて、うんうん、これを買うとか、うん、なんかそういう応援メッセージを読んでるともう心にジーンときちゃって
本当だ、ね、
これは頑張らなきゃ いけないなって、うん、思いながらもやっぱり挑戦として、うん、ちゃんと自分の中のエコプレッソを生み出して約もう4年ぐらいかな、なんで、うん、ちょっとチャレンジしてみてます。
はい、これ結構ね百貨店にもともとエコプレッソっていうもの自体を持って行ったりだとか、あとはその、カフェレスとかそういう、うんうん、まあ、レストラン関係の、展示会とかにもねよく出展されてて、うん、欲しいって思ってた方、店で使いたいなって思ってた方もたくさんいらっしゃると思うんですね。なんでご家庭だけではなくって、まあ、業務用にとか、
うんうん、
まあ、これからまたアフターコロナでお店の展開どうしようかなって考えてる方とかはやっぱここで一つ差がついたりだとか、まあ、お子様のお客さんに対してっていうのもそうだし、うん、まあ、そういう、まあ、さっき言った映えを狙ってる学生さんだったりだとか、うん、女性とかに対してもすごくいいですし、うん、まあ、何よりやっぱりもう何回も言いますけど、うん、エコですよ、
うん、エコですね、
うん、話をするにあた
ってね、今回ね、うん、この日本の環境大臣賞を受賞したんですよ、うんうん、
それはすごい
ね。こんなたった小さなお菓子だけれども、うん、こう目に留まって、
うん、
国から表彰されるなんてないよなってスタッフと言いながらね、
うんうん
うん、なんかすごいいいことしようと思ってたわけじゃないんだけれど、
うん、
自分たちのその一つ一つの活動が認められて、うん、こんな小さな、うん、本当にもう皆さんね来ていただいたら分かるんですけど、うん、RJ カフェそんなに大きなカフェでもないし、
うん、
大阪にポツンとある裏通りの上にポツンとあるような小さなカフェなんだけど、そこからこう発信してることってもしかしたらすごい影響力が私たちにはあるのかなと思いながらね、うん、見てます。
いや本当にたくさんの賞を受賞してるっていうのはやっぱそれだけ注目度も高いっていうことで、まあ今読み上げますと、2020年ソーシャルプロダクツ賞、グッドデザイン賞で、グリーンプレミアム SDGs 賞で、大阪環境賞とかね、環境大臣賞とか、まあ、いろいろ取ってる、まあ、そんだけやっぱりそのカフェとか飲食業界のこの消費っていう部分とか、まあ、今なんかは、うん、やっぱりこの廃棄ですよね、
うんうん、
産業廃棄物になってしまう生ゴミだったりだとか、まあ、コーヒー業界に関してもやっぱりコーヒーカスをどうしていくのかとか、うんうん、ね、ハスクね、この薄皮の部分とかもね、どうしてもね、うんうん、使い道がないよねみたいなのをどうしていくかっていろいろ考えている中で、やっぱりこうね、希望になるじゃないですか、そういうちゃん とその我々カフェの業界も SDGs ちゃんと取り組んでるし達成できるんだっていうところのアイコンになることができるような商品でもあると思うので、まあ、ぜひねあのこういった商品いろんなところで広まってあのたくさんの方が、まあ、ご家庭でも当たり前に使ってもらえるっていうところもね含めてあの今回のクラウドファンディングを応援していただきたいなって思います。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやほんまにあっという間に時間が過ぎてしまいまして、うん、まあ、ちょっと残り時間も少なくなってきましたので、
はい
はい、あの最後にぜひまちこさんの方からねリスナーの皆さんにあのメッセージなんかいただけたらと思います。
はい、幕開けでクラウドファンディングどこでもエコプレッソという名前で、今プロジェクト中です。早期受付をやっておりますのでぜひぜひご支援と、また拡散をお願いしたいと思っています。
はい、よろしくお願いいたします。あの値段はねここで言っちゃいましょう。今だったら早期割引、はい、超早割で 25% オフが8800円からお買い求めいただきます。あの値段的にはあの高くないのよ、うん、逆にここが高くないから、うん、あの伸び悩んでるんちゃうかっていうところはいやね、うん、まあ、これも含めてやっぱり応援してでもまあそれだけたくさんの方にね広がってほしいっていう思いがあってのお値付けだと思うので、だってこっから幕開けが持ってくんだよ
そう
幕開けも持っていくし、うん、そのメーカーさんにお支払いする分もあったりとかするから別に RJ さんのところにはそんなに入ってこないんじゃないかなっていうところもねある程度見えながら、でもやっぱり ねこのエコプレッソをぜひぜひ広まってほしいなと思いますのでね、ちょっと今後も、はい、残り、58日、まあ、こう収録時点で残り58日となってますけれどもね、なんとか達成できるように僕も応援
しておき
たいと思いますので、皆さんもどうぞ、ご支援よろしくお願いいたします。はい、ということで本日のゲストは RJ カフェの、まちこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。エコプレッソベーカーですね、ぜひとも皆さん一度ご覧になっていただきたいので、もしね、ちょっとお手を休めてこのスマホを触れる方いらっしゃいましたら詳細欄の方のリンクからね、エコプレッソご覧になってみてください。もしくは幕開けでエコプレッソカタカナでエコプレッソと、入力検索していただきますと、こちらの商品が出てくるかと思います。まあ、今回のお話を聞いていただいてね、うん、その商品の良さももちろんなんですけれども、まちこさんのなんかあったかさだったりとかね、まあ、こういう、まあ、僕はコーヒーは人をつなぐもんだってことをね、まあ、常日頃から言っているわけなんですけれどもね、そういった方とつながれたこと本当にあの、うん、よかったと思うし、うん、皆さんともつながってほしいなと思うから、この幕開けの支援を通して、うん、応援コメントとか見てくださいよ。もうなんかめっちゃ熱い感じでね書いてくださってる方、とかもねいらっしゃってね、うん、まあ、こういう人たちが集まる、人、うん、RJ カフェさんしっかり、マチコさんしっかり、こういう人たちを集めることができるね、そのマチコさんの元に集まってきている人たちのこととかも全部見てね、うん、まあ、いいなっていう風に思う方がいらっしゃったら、ぜひともこちらはねご支援していただければと思います。でもちろんその支援、なんだろう、物を買うっていう部分だけじゃなくって、天満橋の RJ カフェに行くことができるよっていう方がいらっしゃれば、そちらに行ってねマチコさんにね、うん、あの配信聞きましたよとかね、あの今なんか黒ハンやってるんですね、応援してますとかいうね言葉をちょっとかけるだけでもねやっぱり違うかなと思いますから、そんな感じでねまた、新たなつながりをこの番組から生むことができたら僕はとっても嬉しいなと思いました。ではでは、そんな感じで今日は終わっていきたいと思います。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか。